どういきます。
今日のお聖書の御言葉を拝読いたします。フィリピ人への手紙第4章4節、あなた方は主にあっていつも喜びなさい。繰り返して言うが喜びなさい。あなた方の寛容をみんなの人に示しなさい。主は近い。何事も思い患ってはならない。ただことごとに感謝を持って祈りと願いとを捧げ、あなた方の求めるところを神に申し上げるがよい。そうすれば人事では到底計り知ることのできない神の平安があなた方の心と思いとをキリストイエスにあって守るであろう。以上です。
ありがとうございました。それでは直ちに今先生にメッセージをしていただきます。
おはようございます。本当に今も祈りがありましたように、6月寒いんですけれども、今日はとってもいい気持ちのいいお天気が伝えられて、皆さんと一緒にここで礼拝が持てますこと本当に感謝ですね。私はいつでもこの高台に登るときにはもう震え上がるんです。神様の御言葉を語らなくてはいけないと思うならば、本当にね、もうこれでいいんだろうか、どんなに準備しても足らなさをいつも覚えるんですけれども、皆さん方の温かいお祈りご協力によって今日もこのところに立たされております。今お読みくださった御言葉の中から今日見ていきたいと思うのですね。まあ、クリスチャンっていうのは一体どういうものかっていうことがよく言われます。まあ、いろんな言い方がありますけれども、まあ、簡単に言いましたならば、イエス・キリストを自分の救い主として信じることによって罪が許され、義とされ、そして新しく作り変えられて神の子として生きる、それがクリスチャンであると言われますね。またもう天国に国籍を置いた、地上には生きてるけれども天国の市民であるということもよく言われます。天国の住民、天国の市民ですけれども、実際はこの地上に生きているのです。地上はサタンが支配をしています。どうしてもいろんなことが起こってくるんですね。この地上で神の子、天国の住民とされたクリスチャンはどのようにして生きたらいいのか、ある意味でそれはサタンに打ち勝っていく生活であると思うのですね。クリスチャンの日常生活、そのことについて今日見てみたいと思うのです。御言葉はいつも簡単ですね。難しく言っていません。あるいはだらだらと長く言っていませんね。非常に短いんです。では私たちが日常で何を一番にしなくてはいけないのか、ありましたね、今読んでくださいました。あなた方は主にあっていつも喜びなさい。繰り返して言うが喜びなさい。クリスチャンが地上で生きるためのその第一にすべきことは喜ぶということです。クリスチャンイコール喜びの人です。どんな時に喜ぶんでしょうか。嬉しい時、何かいいことがあった時、何か成功した時、あるいは元気である時、まあ周りが良かったならば私たちはいつも 喜ぶことができます。でも周りはいいことばかりではありませんね。私たちの実際の生活はいいこともありますけれども、良くないこともある。またその時の方が多いわけですよ。いろんな問題を抱える時もあります。悩み事もあります。あるいはまた苦しいこともあります。悲しいこともあります。病気する時もあります。その時には喜べるんでしょうか。御言葉は言っていますね。いつも喜びなさい、繰り返して言うが喜びなさいって言っています。いつもっていうことは人間的には喜べない、そういう時であっても喜びなさいって言ってる。そんなことができるんですか。できます。御言葉は何と言ってるんでしょうか。いつも喜びなさい、主にあってとあります。この主にあってっていうところが非常に重いですね。私たちは主になければ喜べないときは喜べないんです。でもイエス様にあるときにどんなことでも喜ぶことができる。なぜならイエス様が横におってくださるから、イエス様が一緒に何でもしてくださるからです。イエス様が助けてくださるからです。いえ、イエス様がご自分が持っておられる喜びを私たちに与えてくださるからです。だからどんな時にも喜ぶことができる。クリスチャンが地上に生きる2番目のことは何でしょうか。今ありましたね、あなた方の寛容をみんなの人に示しなさい、主は近いとあります。2番目にすることは寛容を示していきなさいということです。示していきなさいということは実行しなさいということです。やりなさいということなんだ。考えるだけじゃなくして実際にしなさいってこう言ってるんです。寛容、難しい言葉ですね。簡単に言いましたら許すことです。あるいはもっと積極的にその人を愛することです。親切なことを行うことです。それが寛容です。それを実行しなさいと言ってます。全ての人にするんですからね。この人にはするけれどもこの人にはしないっていうことではないのです。どんな人に対してもするわけです。自分のことをよくしてくれる、自分のことをよく言ってくれる、そういう人にもします。まさにそういう人はユースもクソもないですよね。そのままでいいんですから。でも誰かは自分のことを悪く言うかもわからない、失礼なことを言うかもわからない、ね、ありえ なかったことを言うかもわからないんでしょう。そういう人を許していきなさいと言ってるんです。どうして許せるんでしょうか。それは私たちが許されたものであるからです。私たちは神様からイエス様からどれだけ許されているんでしょうか。数えきりませんよ。クリスチャンになる前はもっと多かった。でもクリスチャンになってもなんとね、許されているでしょうか。やったらいけないことをやってしまう、言わないでいいことを言ってしまう、クリスチャンになってもそれは続くんでしょう。でもイエス様はそれを許してくださっているんでしょう。私たちもそうですよ。そのことを思ったらどんなことでも 許していけるでしょう。イエス様は分け隔てをなさいませんね。あなたの罪は許してやろう、でもあなたの罪は許さない、この大きな罪は許さない、ね、こちらが許してやる、そんなこと言いませんよ。どんな人であってもどんな罪であっても許してくださってるんです。私たちも分け隔てをしちゃいけませんよ。どんなことに対してもどんな人に対しても許していく。イエス様が私を許してくださっているからです。さらにもう一つのことが御言葉にもありますね。主は近い。ここには二つの意味があります。文字通りイエス様が近くにおられるっていうことは一つですね。あなたのすぐ横にイエス様がおられる。あなたが語る言葉聞いておられる。あなたがしている行為をイエス様見ておられる。そう思ったらね、人を許していくってことはね、できるでしょう。私たちを全部許してくださっているイエス様が私たちの横におられるんですよ。前におられるんです。見ておられるんですよ。許すかな、あの人を許すかなとイエス様は見ておられます。見ておられる前に許せないことはできませんね。さらにイエス様が近いっていうもう一つの意味は、イエス様のもう一度おいでになる再臨が近いっていうことです。イエス様は救い主として来られて十字架にかけられ、救いを完成なさって3日後に復活なさい、天に帰っていかれました。そのイエス様がもう一度この地上に来られます。何のためですか？あなたと出会うためです。イエス様があなたと出会ってくださって何をされるんですか？ご褒美を与えてくださる。ではそのご褒美の基準は何ですか？それはあなたがどれだけ人を許したかということです。そのことによってあなたがイエス様から受ける褒美が、報いが変わってくるんです。多く許した人は多く得ることができます。少ししか許さなかった人は少しだけです。主は近いのです。さらにもう一つ、クリスチャンがこの地上で成していかなくてはいけないことは何でしょうか？それは祈りです。今読んでくださったところをもう一度読んでいますね。6節、何事も思い煩ってはならない、ただことごとに感謝を持って祈りと願いと捧げ、あなた方の求めるところを神に申し上げるがよいとあります。祈りのないクリスチャン生涯はありません。いつも言いますように、祈りは呼吸です。呼吸が終わったら私たちのもう命は終わる。クリスチャンにとって祈りが終わったらもうクリスチャン生活は終わってしまう。祈りは非常に大事です。ではどのようにして祈ったらいいんでしょうかということですね。何を祈ったらいいんでしょうか？この言葉はあります。思い煩う、心配ですね。私たちはクリスチャンになってもやっぱり心配しますよね。 何かしようと思う時にもする前から心配する。うまくできるだろうか、ちゃんと、ね、心配しますでしょ。やりながら、ちゃんとやってるかな、心配しますね。終わってからも 人は何か言わなかったのか心配しますね。心配だらけですよ。その他いっぱい心配しますね。でもこれは心配をそのまま神様に持っていったらいいんです。こんな心配持っています、こんな思い煩い持っていますっていうことをイエス様にね言ったらいいんです。そういう祈りです。心配のない人は誰もいない。でもそれを正直にそのまま神様に祈っていけばいいんです。イエス様はその心配を取ってくださる。あとでは平安が与えられると書いてますね。心配事をそのまま祈っていきなさい。それは祈りです。もう一つは何でしょうか。感謝をして祈りなさいと書いてます。私たちの過去を振り返ってみてください。また現在も見てください。神様がどれだけ大きな祝福と恵みと与えてくださっているでしょうか。数えたらもう数えきれないんでしょう。でもクリスチャンがね気をつけなくていけないことは忘れるってことです。慣れるってことです。それがもう当たり前になってくる。まあ、ご夫婦の方はよくわかると思いますよね。主人にとって奥さんがいろんなことしてくれもう慣れてしまう。奥さんの方も主人がなんか一生懸命してもう慣れてしまう。慣れ合いになってしまう。神様との関係もそうな当たり前、恵まれるのが普通、感謝が生まれてこない。 いえ、いつもしてくださったことを覚えるってことです。感謝していく、一つ一つを感謝していくんです。それが祈りです。あともう一つのことは願いなさいと書いています。どんなことでも願っていっていいんです。大きいことも小さいことも、こんなぐらいはいいんじゃないかと思うことも、霊的なことも信仰的なことも日常生活のことも何でも祈っていったらいいんです。イエス様の名によってです。間違った祈りは適当に変えられます。修正し神様に届けます。でも一番素晴らしい祈りは次のことです。それは神様、今日も今日の御言葉を与えてください。そしてそれに従って生きるようにしてください。あなたに満足いただけるように生かしてください。その祈りが一番素晴らしいと思います。やってください。神様は答えてくださいます。あなたが祈ったその通りにすぐに答えてくださる時もあります。非常に分かりやすいですね。でも私たちの祈ったことがすぐに、これは聞かれているんですけれども、神様からの答えが遅れる場合もあります。それは神様の時がまだ来ていないからです。こちらの方ではもう今欲しい、でも神様の側ではもう少し後がいい。その方が私にとってもいいし神様にとってもいい。だからある時は1ヶ月ぐらい遅れる場合もある。 あるときは何年も遅れる場合もあります。でも答えてくださるんです。ある祈りは修正されます。私たちが祈った通りではない、神様がそれにちょっと修正を加えてくださって、ちょっと変わって、でも私たちが願ったよりももっといい答えが返ってくるわけで、こちらは一つのことをお願いしたんですが、神様は三つぐらい答えてください。もう一つの答えは、私たちの願いが答えられないっていう答えです。どんなに祈っても答えられない場合があります。それは神様の御心でないからです。答えられません、私たちの願いは。でもそれ以上の神様の答えが返ってきます。それは私たちが願ったことの反対のことであるか分かりません。でもそれは神様の答えとしてあなたに返ってくるんです。クリスチャンがこの地上でなすべきこと、一つは喜ぶってことです。どんな時にも主にあって喜ぶのです。二番目のことは、寛容を示していきなさい、実行しなさい。イエス様が近いからです。イエス様があなたのすべてを見ておられるからです。また再臨の時にはそれに報いてくださるからです。どんな人でも許していくのです。3番目は祈ることです。どんなことでも感謝を持って祈っていってください。神様は答えてくださいます。お祈りします。天のお父様、今日の御言葉を与えてくださってありがとうございました。この地上であなたを信じる者が実際にどのようにして生きたらいいのか、やるべきことを教えてくださいました。喜び、寛容、祈りです。どうぞそのようにさせてください。私たちはいつでもイエス様の前に生きているんですから、そのことをいつも覚えて生かしてくださることをお願いを申し上げます。イエス様のお名前によってお祈りをします。アーメン。しばらくご一緒に祈っていこうじゃないですか。もうすでにやっておられる方もあるんでしょう。ほとんどの方はそうなんでしょう。でもそういう方はそれを続けてやっていってください。でも自分はちょっとここは足らなかったなっていう方は、神様にそのことを正直に申し上げて、自分はもうちょっと祈ることが足らなかったな、自分はもうちょっと人を許すっていうことが足らなかったな、実際にあの人を許してなかったな、自分は喜びがちょっと足りないな、正直に皆さんがそのことを祈って、どうぞこの3つのことを実際に行っていくことができるものにしてくださいと祈っていこうじゃないですか。言われたように、神様はあなたの祈りを聞いておられます。答えてくださいます。お祈りしましょう。